恵み深い天のお父様、今日は韓国から風が吹いてきて、そして神様の愛に私たちが触れることができました。今日ここに来られた一人一人を愛しておられるイエス様が、私が一緒だから何も恐れないで、私と一緒に一週間歩んでいこうと、温かく優しい御声で触れてくださるようにお願いします。私たちも心を開きます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。この素晴らしい演奏の間、私何してたかというと、手が水のコップに触れまして水こぼしてしまってですね、一生懸命床拭いてたりしてたんでした。今日教会に来て一番しまったと思ったのは、牧師さんが何人かこの教会いるんですが、ある先生は背広にネクタイだったんです。半袖の先生もいました。私はネクタイなしで来て、なんだ牧師さんたち統一取れてないじゃないか、チームワークどうなってるんだって言われたら困るんですが、私はいつも言うんです。みんな違ってみんないいって、お互いに尊敬し合ってさえいれば、誰も誰かのようである必要がないし、誰も誰かのようになれないし、みんな違ってユニークで神様の前で麗しいので、何言いたいかというと、ネクタイなしで背広なしでお許しください。今日はですね、私先週嬉しかったんです。平の駅前でこの教会にゴスペルチームがコンサートで人々の心に触れたようだって、よかったなーって。今日は韓国からゴスペルがやってきて私たちの心に届きました。多分30年ぐらい前、ラジオで車でだったかな。そんなに有名じゃないフォークシンガーだと思うんですが、ハワイの何かコンサートみたいな国際的なのに行って、そう、牧師さんがお話ししてめちゃくちゃ感動したって話してたんです。あなたはユニークな、二人といない替えのない大事な存在だ、聖書はそう言ってると、他の人があなたを何と言おうと関係ないって、神様はあなたを愛しているって。日本にいた時はあんまり牧師さんとも会わないから聞いたことない。初めて聞いたって。いつも自分に対するメッセージ、お前はダメだ、あの人のようじゃないって。とかそこに行ったら、あなたはすごく大事な、素晴らしい存在だ。誰よりも上も下も全く関係ないと。あなたは神様に愛されてるんだって。これだいぶ前にラジオで聞いたんですが、今はですね、よくテレビに出ている、愛さんっていう女性の、アメリカで生まれて、ちょっと日本で育って、で、失意の中でアメリカに行った時に、教会のゴスペルに出会って、ものすごい感動した。日本人がいないその教会のゴスペルバンドに入って、そこで涙ボロボロ。自分の音楽の土台はゴスペルだって。神様がおられる。私は愛されているって。これが自分の土台になったって言うんですね。今日はですね、ゴスペルにこんなに触れて、たっぷり私たちがそれお聞きして、よかったなぁと思いますけど、神様があなたを愛しているというメッセージで一番有名なのが、ヨハネ3章16節なんです。素晴らしいので、短いから、一緒にちょっと一回読んでみていただいていいですか？はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これ書いたのヨハネさんっていう漁師さんで、年が若くて長くイエス様と一緒にいて、イエス様を見て間違いないと思った三つのことを年取ってから書いたんです。まあ一つ目が今日のタイトル、だから神様はこの世界を愛してる、間違いないって。僕なんか愛されてないんだって、いいえ、神様はあなたを愛してるって。絶対間違いないって。有名なんです、これ。聖書の中で一番有名になってどれぐらいかって、私の車、ずっと、いわき316という、ヨハネ3の16だから、皆さんメモしてストーカーしないでくださいね。それから今日までやっている、歩いて300メーターぐらい離れた、ノミツっていう教会の修道院のような施設のギャラリーに、この教会のプロの画家の石井先生の素晴らしい作品があるんで、その部屋もルーム316って言ってるんですよ。 そういえば日本人が今年何人かまたノーベル賞取っていいなって、最初の坂口さんって、え、名前がシモンって、聖書にシモン・ペテロって出てくるんです。お兄さんは旧約聖書のイサクって、で、あの方は科学者でお医者さんで、お父さんは京都大学で哲学やって、聖書に触れて感動して、子供たちに聖書の名前を付けたようですが、いろんな有名な言葉あるんですが、今日は一番有名なヨハネ3章16節。三つのうちの一つは今日のタイトルそのまんま。神様は誰が何と言おうと、あなたを愛している。またちょっと説明が必要なんです。神様ってどの神様、海の神様、森の神様、山の神様って、まあこれは聖書はね、あなたは神様に作られた、天地万物はあまりに美しくて息を呑むほどで、全部神様のパーフェクトな作品なんだって言うから、神様からは離れている私たちは親を子供が探すように、あ、きっとここに神様宿ってんじゃないか、宇宙に神様の精神があるんじゃないかって考えるんですが、それはその裏返しだよって。あなたが作る、あなたが考えて、手さえ合わせれば、信じる心が大事なんだって気持ちはわかるけど、あなたは神に作られたから。だから神様を探すんだよって、神様なしでは、本当の幸せはないんだよって。まあ大体400年前に、近代科学は、主にヨーロッパから世界中にばーっと広がったと言われるんですが、例えば聖書はですよ、この天地万物が偶然の産物でありえないってばって、完璧な宇宙、地球の地軸の傾き、でケプラーという天文学者がいましたが、ドイツ人ですが、天は神の栄光を語り継げ、大空は神様の御手の作品だって聖書にあるので、おお、宇宙の星々の法則を、科学を用いて解明したら、神様素晴らしいって神の栄光になるんだと思って、科学者。フランス人のパスカルという人は物理学者でしたが、同じですよ。もう人体は小宇宙のようなあまりに完璧な血液、神の作品なのだから、これを解明した、していけば神様は微に入り、細に入り、雄大な宇宙から、なんて素晴らしいんだって、ゴスペルのように科学を通して神様を褒めたたえるようになるんだと思って、近代学、科学は聖書を舞台に発展したと言われるんですが、そのフランス人のパスカルは哲学者でもありました。パンセと有名な分厚い本を書きまして、でそのパンセを読んで、クリスチャンの医学博士になった有名な、私が生まれた時はもう亡くなっていた永井隆先生っていう、私、教会員から先日本を2冊借りて読んだんですけども、以前も読んだんですが、長崎大学の医学部の教授の方でしたけれど、まあ長崎は有名な80年前、原爆が落ちて彼も被爆して白血病で亡くなりますし、奥様の緑さんは骨しか見つからなかったですよ。彼はもともと神様を信じない人でした。唯物論者でした。物が全て、見えないものなんか信じない、触れないものなんか信じない、見えるものが全てだって。ところが一つはパンセの、ね、本を読んで、そしたらですね、違うって、霊も魂もあるって、物が全てじゃないって。聖書は人は生まれたら命の息がふっと吹き込まれて、亡くなるときはスッと抜き取られて、肉体だけ残るけど、肉体が全てじゃないよ、霊も魂もあるって。そうか。パンセの本を読んで、人の心には神様っていう形をした空洞があって、私はそれお金で埋めるとか、名誉で埋めるとか、快楽で埋めるとか、合わない形が、虚しいって、隙間風吹いてるって。天地を作りあなたを愛しておられる神様に出会った時にこれだったんだって。最初から神に作られたから、子が親を求めるように、そうにできてるんだ人間はって。だから唯物論者だった永井隆さんは、長崎のお医者さんは変わったんです、途中から。本を読むとですね、神様は私を作られたお方。こよなく私を愛して、一点の曇りなく、私なんかダメなんだ。私なんか誰にも見られてないんだ。私なんか生きても生きてなくてもいいんだ。そんなことは言わない。お母さんの羊水の中に宿った時に創造されたって本の中に。以来温かい眼差しでお母さんが子供を愛するようにずーっと私を見つめて、 なんか人生にね、成功も失敗もないって。そろばん勘定で損得もないって。唯物の者ならありますよ。いや、ないってそんなの。だから、自分に生きるのに必要に与えられたお金も、名誉も、家族も、必要だから全部神様くださった。聖書に主は与え、主は取られるってあるんですが、取り去るのも神様で、あなたの人生ここまでって取り去るのも、だからどっちでもいいって。与えられても取り去られても、損も得もないって。だから安定してる人生が。で、原爆落ちたでしょ？その時長崎大学の医学部で教授でしたから。被爆しました？けれどね、自らも被爆しながら多くの被爆者の手当てをし、本心の思いで。だからあまりに人々の心に触れたから、向こうのクリスチャンの人たちと、宇田上の地域の人たちが、お金など持ち寄って、ニョコ堂って、小さな家を建ててあげた、最後は。そこに3年間住んでですね、ニョコ堂って聖書から来たんです。己を愛するように、そのごとくに、あなたの隣の人をキリストの愛をもって愛しなさいって、ごとくにという、ごとくって難しい漢字と、己っていう漢字で、ニョコ堂。そこで執筆活動をして、二つの方は映画になりました。最後まで放射能の研究をして、そして自ら白血病なのに、人の診療もして、命を温かな、神様の愛の空気の中で、感謝を持って召されたんだ。人によっては、なんで長崎に原爆なんだって。なんで昔から長崎が迫害されたんだって。しかし彼は、そうじゃない。もともとは違ったけど、人は神様を信じて人なんだ。間違いのないことは私たちは愛されてる。何が起こっても何が取り去られても神様の愛は通奏低音のように変わらないんだって。私もちょっとね、身に覚えがあるんです。ヨハネ316のナンバーつけて、いわきのナンバーで、この教会はもともと北70キロの原子力発電所からちょうど5キロの一番近い教会だったので、教会もなくなった人いるんです。でバラバラになったんです。で、悲しかったんです。おー、で、私も皆さんと一緒にこう逃げたりしたんですが、私恐れたのは、神様がいつも天気でいつも雨を降らせて恵み深かったら感謝します。だけど、太陽が出なくなって、水がなくなったら、なんで神様私、なんでこんなことしたんだって、同じように津波が来ましたから。地震で地割れが起こりましたから、ほとんどみんな家を失って無収入に一時になったので、もう信じないって。見た目しか信じないって。神様も何もあるものかって言うかと思ったら、そうじゃなかったんです。まあ長崎の方がひどかったと思いますが、神様は私たちを創造し、そしてさらっと愛し続け、時々意味のわからないこともありますよ。なんでだと私たちは言いますが、神様は温かく見つめて、一緒にそこからあなたと生きるよってね。試練も恵みなんですね。今日最初に皆さんにお伝えしたいことはそういうわけで、神様は間違いない。私たち一人一人をものすごく愛してるんだって。今日はゴスペルの風でそれを聞きました。じゃあ二つ目。小さな子供を聞くんですね、ママって。私のこと愛してる愛してるって言うけど、どれぐらい愛してるのって。これぐらい？これぐらい？って。それはね、お母さんの命を与えてもいいぐらいだよって。ほっとするんです。そんなに私大事？って。そうだよって。買い物から帰ってきて、家から火事の火が出てたら、絶対飛び込んで助けに行くよって。ああ、見捨てないんだねって。川でつるっと滑って流されたらって。泳ぎ下手だけど、お母さん助けに行こうと思うよって。命をかける愛なんだって。ここにね、その一人をお与えになったほどの愛だったって。これ、ヨハネ見たんですよ。ずっとお弟子さんだったから。イエス・キリストは天から下り、神の一人子として、みんな神を信じないとか言うから、神様の愛を伝えたんです。メッセージと。後ろ姿で。だけど最後は、十字架に自らついて父よ。彼らを許したまえ。彼らは自分がどれほど罪深い道を歩んでいるか分からないで生きているのですから、その罪は全部私が負いますと。全部私が清算しますと。罪の罰は私に負わせて、彼らを許したまえって。その時、地震が起こり、神様と人間を隔てる幕がダーッ と裂けて、稲光が起こり、そして歴史上かつてなかった天と地が結ばれて、こんな罪深い情けない私が神様のもとに行けるんだって、これを救いと言って、道が開かれた。これを伝えるのがゴスペルだ。ゴスペルは悪いニュースじゃなくて良いニュースだから、福の音って書いて、福音と言うんですね。私は震災の時、3月11日、14年前、私の誕生日だったんですが、出張中で、千葉にいてですね、3月15日に福島に戻ってきたんです。教会の人みんな山の上でどうしてるかなって、一緒に逃げようかなと思って来たんですが、その時千葉の優しい人が行くなって。なんか当時は過激な情報流れてたんで、行くと危ないとかね。わけもわからず向かったんですよ。ちょっと私もあんまり言われたから大げさに考えすぎて、これ特攻隊みたいに片道切符かな、もしかしたら戻ってこれなくなるかもなって。だけど、徹夜で運転してきたんですね。そうしてですね、みんなと会って、まあ米沢っていう雪深いところに6、70人で転がり込んだんですけども、余った支援物資を近くの双葉郡の人がごった返すアパート、体育館にお裾分けと思って持っていこうとしたんです。心臓バクバクした。急に息ができなくなって。あ、私すごい傷ついてる。私も自宅なくしたし、今収入がないし、一長羅だし。こんなして人助けをしてる場合じゃないって。私が助けてほしいって。ああ、人間が人間を救うってありえないと思った。だからイエス・キリスト様が私があなたを背負うって。一人ぼっちで頑張るなって。私を信頼しなさい。私があなたをおぶって。潰れた後は私の出番だって。皆さん今日までやっているので、ここから歩いて5分ぐらいのエリムの泉って教会の施設の、施設のギャラリー、ぜひおすすめです。まあ私は2回行きましたけど、昨日行って感動したのは、画家であられる石井先生の自画像ってあったんですよ。2011年に描いたのって、巨大地震が起こり、津波が来て、原発事故もあったけど、もう不安と恐怖の中で私は逃げないって渾身の思いを、覚悟を自分の絵に込めたって解説見て、最後は聖書の言葉でした。私を助けるのどなた？私の助けはどこから来るの？天地を作られた主から来るって書いてあったんですが、解説見なくても絵から覚悟が、迫力が滲み出ていたんですね。ああ、信仰に立つ人よ。あと私があなたを背負う。私はあなたを助けるっていうメッセージまで私の心に響くようでした。今日は寒流の風が吹いてきましたが、実は一週間ちょっと前、私は東京でお話ししたんですね。そこは大きいとこ700人ぐらいの集会だったので、舞台裏ってのあるんですよ。私が話し終わったら、韓国人のソルナムさんって、いやー先生何回ぶりでしょうかねって、多分5、6回一緒に私が話して、フルート奏者なんですが、彼がフルート吹いて、後から私が、九州だったり、大阪だったり、で、また東京でお会いした。向こうから話しかけてこられたんです。だから何回も聞いてるんです。演奏も、お話も。何回聞いても、私泣くんですよ。皆さんも、カンドラ好きな方は、イさんっていうドラマがあって、王様の奴隷の娘が結ばれていくっていうね、世界中でヒットした。あれの主題歌を全部吹いた人なんですよ。これで、その解説聞いて、また私泣いたんですよ。私はアメリカに行って背が低いアジア人でものすごいいじめられた、叩かれた、トイレ連れて行かれた。自分なんか生きてる意味がないと思った。けど、聖書に出会い、あなたはすごい大事な存在だ。私はあなたを愛してる。私はあなたを守るって。イエス・キリストが十字架で命を捨てるほどあなたは大事な命なんだ。そっから彼の人生は直角に変わっていきましてね。ここであとフルートの話。おもむろにうちの教会でも出しました。この長いフルート。これ一本で家一軒建ちますって。まあ、日本円でいくらっていつも言わないんですが、多分3000万から5000万するフルートかなって想像したんですよ。次に出したフルートは、一番高級なベンツ1台買います。ベンツ一番高級なの2000万か1500万か知りませんが、買えますと。だけど、彼は最後になんか、笛、小さな笛を取り出して、 南米かどっかで買ったって私忘れましたけど、なんか屋台にバーッと並んで大量生産の2000円で買った、それだけ値段言ってました。2000円の笛。イサンっていう世界中でヒットしたあのテーマ曲は、この家一軒分の高級なフルートでも、世界に一つしかないベンツ一台買えるフルートでもなくて、いくらでもスペアがありそうな、まあ、一回ポキッと折れちゃったそうで、修理して使ってるそうです。この小さな木笛のようなフルートで吹いたんだって。これ実際にイサンの本番の収録するときは最初から最後までさーっと私泣きながら吹いたんだって言いました。なんでって。私の人生だって。その長いイサンという歴史ドラマで、王様がその奴隷の娘に恋をして、普通はありえない。結ばれない。全然住む世界が違う。しかし、彼女は恐れを超えて信頼して身を任せて、王様、チョナーとかね、言って、そこから道が全く違う世界が結ばれて開かれていた、そのドラマを思いながら、まるでこのフルートが自分みたいだなって、自分なんかいてもいなくてもいいと思ったら、そうじゃないって。あなたのスペアはないって。私はあなたを愛するって。命まで捨てたんだって。あなたのやることは努力して立派な人間になることではない。偉い人になることでもない。能力を身につけることでもない。ただ一言。王様と言って。イエス様と言って。私が述べる手に、恐れて立ち退くのではなく、主よと言ってくればいいんだって。そのドラマと自分が全く重なって、これまでの人生が。もう泣きながら主題歌の最終収録では、ずーっと涙で吹いたんですって。何回聞いても、泣くんです、私あの話で。本当にそうだなって。まあ、今日はフルートではありませんでしたが、今日も素晴らしい神様の愛のメッセージ。それは、あなたを愛しているって百遍万遍、ざれ言のように言う言葉ではなくて、黙って命を捨てる。これ以上の愛はないって。だから、ニョコドーって。自分を愛するように、イエス・キリストが命を捨てたように、あなたの隣人を愛しなさいって、永井隆医学博士も、同じ人生に変えられたと思います。じゃあ最後に、神様あなたを愛してる。どれぐらい？命を捨てる嘘のない、歴史上の事実の十字架の愛を持って、それは何のため？偉くなるため、長生きするため、あるいは社長になるため？そうじゃない。それは、ここに書いてあった。永遠の命。私はあなたに素晴らしい命を与えて、あなたを創造したのは紛れもなく私なんだけど、あなたが住むエデンの園のようなこの美しい自然、今なら岩清水も、大自然も神様の作品なんだけど、もう一つどうしても与えたい。受け取りなさい。それが、地上の命は、まあ大体たかだか100年ぐらい終わらない、それではって。唯物論じゃないんだから。肉体から離れても、これも受け取りなさい。イエス・キリストは十字架についたと復活し、人々に死で終わらないんだって。本当なんだって。説教じゃないんだって。見なさいって言って。信じたかって。これを世界中に後々まで地球の裏側まで伝えるんだって。もう一つのプレゼント。もう一つの神様の最高の愛のプレゼント。天の御国の希望、永遠の命を受け取りなさいって。王様って。誠の王であるイエス様、受け取りますって。最後のお話はね、まあもう亡くなって久しいので、私がこの教会に東京の神学校を出てきた時に来てねって言ってくれた、まあ年上の女性の安外さんっていう人がいたんですよ。亡くなってからいろいろ思い返すもんですね。旦那さんを亡くして2年目ぐらいに私を呼んだんだなって、だからかなと思ってるんです。最後の人生は、教会にかけるって。本当に文字通り、あんなに教会に尽くして、命を惜しげもなく捧げた人を私は知らないんです。だけど、年齢と病には勝てない、79歳で召されたんですけども、途中で癌があることが分かって、そして、二つになって、三つになって、四箇所に転移して、そうするとギアが下がるようにガクンガクンって、体力も落ちていて、オルガン弾くのも難しくなって、電車に乗るのも難しくなって、最後は寝たきりになった。寝たきりになる直前。私と一緒にアメリカに行ってですね。彼女に、神様あなたを愛してるって。東京から社長のお嫁さんとして来て、しょぼくれてるかもしれないけど、人生はこっから始まるんだって。 そしてイエス・キリストをとにかく信じなさいって信じたら、ここはキリスト教の家じゃないんだから聖書を読むなとかいろいろ言われたんだけど、それが良かった。本当に信じるのかって自分で問われて、それが良かったって。だから癌になってもひなひなとなんなかったんですね。私と一緒にアメリカに行ってですね、彼女は言いました。白人の人たち、皆さん、私福島県から来ましたが4つの癌があって、だけど正直に言いますと、死の恐怖がないんです、怖くないんですと。いやー、皆さんが宣教師を送ってくださって、この素晴らしい2つ目のプレゼント、永遠の命、天国の希望、主人と会うんだという希望をくださったので、十字架で罪許され、キリストが復活したように後に続けって、桜が一輪咲いたら全部咲くように、私には希望があります、感謝しますって。白人の教会の人ですが、泣いてる人多かったですよ。私上から見てましたが。で、日本に帰ってきて倒れたんです。もう動けなくなったんです。亡くなる前の日、私が行きました。もう手も動かない。瞬きもできない。最後だと思った。私はあなたと出会って本当に幸せでした。あなたが私を福島に呼んでくれました。あなたは私の勲章ですって。あなたは私のプライドですって。言ったらですね、仰向けに寝てたんですが、瞬きはできないけど目に涙が、きれいな湖のようにスーッと、それから数時間後に呼吸が止まりました。忘れられないんです、私は。いやー、彼女は肉体も果てて人生終わって最後は癌なのかって、一つもなかった。そんなことますます輝いて、外なる人が衰えたら内なる光がこんなに輝くかって、ああ、人生はカーテンを開けることだ、窓を開けることだ。私はそんなのいらないと言わないで、神様の愛をたっぷり受けて、十字架の御救いに心底おすがりして、最後は死も奪うこともできない永遠の命の希望をキラキラキラキラ輝かせながら、これが人生だなって、これが人の道だなって。さあ、今日はゴスペルに乗せて一番有名な聖書の箇所、神様はあなたを愛しています。イエス・キリストが十字架で命を捨てるほどあなたを愛しています。そしてそれは復活の永遠の命を受け取るためですと。ご一緒にもう一度お読みしましょう。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。聞いていただいてありがとうございます。お祈りをします。どうぞ手を組んで目を閉じて、今日、あ、本当だな、私も心に思い当たる、一緒にお祈りを捧げたいなと思われた方は、教会にいつも来ている方も、私の祈りの後に続けて心から神様に向かって祈りの言葉をお捧げしましょう。お祈りします。天の父なる神様、感謝します。私は神様の作品です。神様の愛を心の中に受け入れます。信じます。私は神様にこよなく愛されています。そして神の一人子イエス様が罪がないのに十字架にかかり、私たちの罪を許し救ってくださることを信じます。十字架を感謝して受け入れます。私の罪を許し、神様の子供として手を引いてください。そして永遠の命を受け取ります。復活の命と希望をお与えください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。